今朝皆さんと続けて見ていきたいのは第二コリント9章の御言葉です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。私たちはここ2週にわたってパウロが記したこのコリント人への手紙9章特に6節から15節を通して喜んで与える人へと成長するということを学んできました。なぜこの学びを始めたのか、その一つの理由は来年度から私たちが教会として献金を見直そうとするときに献金に関して御言葉がどんなことを教えているのかということを改めて一緒に見たいと思ったからでした。だからこそ願わくはこれまでに見てきたメッセージがそれぞれが今一度自分自身の献金を吟味するその励ましと助けになっていればと思います。でも同時にそれだけが理由ではありませんでした。いやむしろある意味それ以上に喜んで与えるということを私たちが学ぶべき大切な理由があったわけです。一体何かって、それは私たちの信仰生活と与えるということの間には深い関係が存在しているということでした。もっと言えば神様が与えてくださったお金や持ち物すべてのものを私たちがどのように扱っているのかはそれぞれの霊的状態を明らかにするというわけです。何に優先順位を置いているのか、何を一番に愛しているのか、何に信頼を置いて歩んでいるのか、そのことを捧げる姿から見て取ることができるというわけでした。願わくはそのこの点に関してもこれまでの御言葉を通してそれぞれにはっきりと示されていればとそう思います。皆さん、私たちにとって喜んで与える人となっていくことは非常に重要なことでした。確かにそこには難しさが伴うこともあります。でも何よりも神様がそのことを私たちに望んでおられたわけです。そしてその成長に必要な助けをもパウロの言葉を通して私たちに備えてくださっていました。特に私たちが与える人として成長しようとするときに覚えるべき6つの動機というものをここに見ることができました。そのうちの4つをもうすでに学んできたわけですけれども、今一度思い返してみてください。まず最初の動機として見たのは、喜んで与える人は神様からの祝福を期待できるということでした。喜んで与えるものは神様からの祝福を期待できるんだって、惜しみなく種をまく者には惜しみなく神様が報いてくださると、そう信頼することができたわけです。主のために豊かに捧げるもの、それらはすべて決して無駄にはならず、必ず主がそれに報いてくださると、そう期待できること、これが一つ目に私たちが覚えるべき動機でした。次に二つ目の動機として見たのは、喜んで与える人は神様に喜ばれるということでした。喜んで与える人を神様も喜んでくださるんだって、神様は何をどれだけ与えたのか、その量ではなくどんな心で捧げたかを問われるお方でした。だからこそ一人一人が嫌々ながらでなく強いられてでもなく心に決めた通りにすることが大切だったわけです。そしてそのようにして喜んで自ら進んで与える人を神様も喜んでくださるという真理、これが二つ目に私たちが覚えるべき動機でした。3つ目の動機として見たのは、喜んで与える人は神様の恵みに確信を置くことができるということでした。喜んで与える、そんなものは神様の恵みにいつも確信を置くことができるんだって、喜んで与える、喜んで惜しみなく与えるということは確かに恐れや不安を伴いやすいものでもありました。豊かに与える人には確かになりたいけど、でも自分や家族の必要を満たすことができなくなったらどうするんですかって、でも御言葉はっきりと教えていたわけです。心配しなくていいって。どうしてかって、それは惜しみなくまくものの種を十分に備えてくださるのも その実を豊かに実らせてくださるのも、すべて全能なる神様の働きだからでした。不可能なんて一つもない、そんな神様の働きでした。喜んで与えようとする人物が、与えるものに困ることがないようにと、神様は必ず溢れんばかりの恵みを注いでくださるという、この確信、これが三つ目に私たちが覚えるべき動機でした。そして四つ目の動機として見たのは、喜んで与える人は神様への感謝を生み出すということでした。喜んで与えるものは神様への感謝を生み出すんだって。惜しみなく与えるというのは、その人のうちにだけ喜びをもたらす、それで終わりではありませんでした。その働きは他の人々をも豊かにし、彼らと一緒になって神様を褒めたたえることへとつながっていくわけです。惜しみなく与えること、それは自分だけでなくて他の兄弟姉妹と共に神様を崇めて感謝する機会を生み出すって、それが4つ目に私たちが覚えるべき動機でした。こうして4つの動機を私たちは学んできたわけです。今日は残されたあと2つのものを13節から15節を通して考えてみたいと思います。喜んで与える人としてますます成長していくために、パウロの言葉を続けて見てみましょう。いつものようにまず御言葉を読みしますので、6節から15節をもう一度見てください。6節からパウロはこのように記してました。私はこう考えます。少しだけまくものは少しだけ刈り取り、豊かにまくものは豊かに刈り取ります。一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。この人は散らして貧しい人々に与えた、その義は永遠にとどまると書いてある通りです。まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜならこの奉仕の技は、生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるからです。この技を証拠として、彼らはあなた方がキリストの福音の告白に対して従順であり、彼らにまたすべての人々に惜しみなく与えていることを知って、神を崇めることでしょう。また彼らはあなた方のために祈るとき、あなた方に与えられた絶大な神の恵みのゆえに、あなた方を慕うようになるのです。言葉に表せないほどの賜物のゆえに、神に感謝します。さて、5つ目の動機として教えられていたこと、それは喜んで与える人は福音への従順と兄弟愛を証明するということです。喜んで与える人は福音への従順と兄弟愛を証明するということです。どういうことかって、そのことが13節から14節に記されていました。もう一度見てください。13節から。この技を証拠として、彼らはあなた方がキリストの福音の告白に対して従順であり、彼らにまたすべての人々に惜しみなく与えているということを知って、神を崇めることでしょう。また彼らはあなた方のために祈るとき、あなた方に与えられた絶大な神の恵みのゆえに、あなた方を慕うようになるのです。さて、一体パウロはここで何を言わんとしていたんでしょう。で、この部分を正しく理解するためにも、私たちは今一度歴史的背景というものを振り返ってみる必要があります。特にユダヤ人と異邦人との関係性についてです。で、皆さん覚えてます？イエス様がこの地上におられた時、主はご自分の弟子たちのために祈っておられました。弟子たちが一つとなることを主は願っておられたわけです。で、そのことがヨハネの17章20節から21節にこう記されています。ヨハネの17の20から21に、私はただこの人々のためでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。で、もちろん御心にかなったこの主の祈りはその通りになりました。 キリストを信じたすべての人は同じ一つの体にあって一致するものとして召されるようになったわけです。どんな人であろうが、一つの主によって一つの御霊によって皆同じ神の家族に属するものとされました。主はそんな素晴らしい働きを確かに成し遂げられたわけです。しかし実際の歩みの中ではそううまくはいきませんでした。本来一致が見られるべき教会には不一致というものが生じることがあり、特にユダヤ人と異邦人のクリスチャンの間には大きな隔たりというものが存在してたわけです。彼らは互いに妬み合ったり、そこには争いや分裂というものが起こることもありました。ある人は思うかもしれません。一体どうしてそんな隔たりが彼らの間に起こったんだろうって、あったんだろうって。その原因も私たちが歴史を振り返ってみればよくわかります。思い返してみてください。旧約聖書を私たちが見るとき、神様は最初からユダヤ人をご自分の特別な民として選ばれていました。イスラエルの父アブラハムにもこんな約束が与えられていたわけです。創世記の12章の3節に、創世記の12の3に、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う、地上のすべての民族はあなたによって祝福されるって。こうして神様はアブラハムとその子孫を大いに祝福することを約束されていました。それは確かです。しかし同時に神様は彼らを通してご自身の恵みをこの世界に広めようともされていました。神様の民として特別に選ばれたユダヤ人たちには、神様の恵みを他の人々へと届ける、そんな器としての重大な働きをも与えられていたわけです。それが神様のご計画でした。しかし残念ながら彼らはその本来の責任を果たそうとはしませんでした。彼らは自分たち以外の人々、異邦人に対して神様の恵みを示そうとしないばかりか、自分たちこそが神様に選ばれた特別な存在であると、そうおごり高ぶり、そうでない人たちを忌み嫌っていたわけです。で、これが一般的なユダヤ人が異邦人に対して取っていた態度でした。で、このいった態度というのは聖書の中でもいくつかのところでその例を見て取ることができます。例えば、旧約時代に登場するヨナもそうでした。皆さんヨナ覚えてます？ヨナは神様からニネベの町に行って神様の言葉を伝えるようにと命じられていました。でここで大切なのは、このニネベの町というのが当時の世界で最も大きい異邦人の都市だったということです。ヨナは神様からそのニネベの町に行って御言葉を伝えなさいと言われまして、この命令を聞いたヨナはどうしたか覚えてます？彼は素直に神様に従うのではなく、ニネベとは正反対の方向にあるタルシュシュへと逃げていこうとしました。その後どうなったか皆さんもよく知っている通り、そんな彼も神様が備えた大きな魚に三日三晩飲み込まれた後吐き出されて、そして最終的にはニネベに赴いて町の人々に悔い改めを説いたわけです。そしてその言葉を聞いた町の人々は、身分の高いものから身分の低いものに至るまで神様の前に悔い改めました。素晴らしいことが起こりました。しかしニネベの町が悔い改めたその様子を見たヨナはそうは思ってませんでした。彼の姿がこんな風にヨナの4章の1節から2節に記されています。ヨナの4章の1節から2節に書いてます。ところがこのことはヨナを非常に不愉快にさせた。ヨナは怒って主に祈っていった。ああ主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタルシュへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かであり、災いを思い直されることを知っていたからですって。ヨナは人々が悔い改めたことを見て、それを怒ってがっかりし失望していました。一体なぜだと思います？それは異邦人であるニネベの人々に 神様の裁きが下されるということをヨナが望んでいたからでした。彼は自分がニネベの町に行けば憐れみ深い神様が彼らを許されること、そのことを知ってました。救いの神が彼らの上に恵みを示されるということ、そのことが分かってました。だからこそ彼はそこに行きたくなかったわけです。異邦人には許しよりも裁きよって。これが多くのユダヤ人たちが異邦人に対して持っていた態度でした。彼らのプライドというものはそれほどまでに膨れ上がっていたわけです。そしてこの現状は旧約の時代で終わることは当然ありませんでした。新約の時代においても変わらなかったわけです。あのペテロですら初めは異邦人に対して軽蔑の念を抱いていました。彼自身も汚れた異邦人と一緒に時間を過ごすということ、そのことが正しくないと思ってました。だからこそ皆さん覚えてます？使徒の10章のところで彼に対して神様は動物の幻を見せて神が清めたものを清くないと言ってはならないとそう教える必要があったわけです。その後ペテロはカイザリアに住んでいた異邦人コルネリオのもとを訪ねることになります。そして彼とその親族に大胆に福音を語った時に彼らの上にも聖霊が下ることを目の当たりにしました。ここでも素晴らしいことが起こったわけです。でもまた問題がありました。何かってその知らせを耳にしたユダヤ人の兄弟たちはそれをよく思わなかったわけです。彼らの様子がこのように使徒の11章の1節から3節に記されてました。使徒の11章の1節から3節に、さて使徒たちやユダヤにいる兄弟たちは異邦人たちも神の御言葉を受け入れたということを耳にした。そこでペテロがエルサレムに登った時、割礼を受けた者たちは彼を非難して、あなたは割礼のない人々のところに行って彼らと一緒に食事をしたと言ったって、非難したわけです。彼らもペテロと同じでした。神様の救いというものは異邦人のものではありませんって、異邦人は汚れているんだって、これまでの習慣に習ってそう考えていました。だからこそペテロはそんな憤る彼らに言うわけです。同じ使徒の11章の17節のところで、私たちが主イエスキリストを信じたとき、神が私たちにくださったのと同じ賜物を彼らにもお授けになったのなら、どうして私などが神のなさることを妨げることができましょうって。その言葉を聞いて彼らは沈黙しました。そして続く18節でこう答えるわけです。それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだって。そう言って彼らは神様を褒めたたえていました。また最後にもう一つだけ例を挙げるとするならば、使徒の15章に出てくるエルサレム公会議もそうでした。エルサレム公会議って、ここでも一部のユダヤ人たちの間である教えがなされているということ、それが問題として取り上げられるわけです。どんな教えだったかって、それはモーセの慣習に従って割礼を受けなければ人は救われないというものでした。これも多くのユダヤ人信仰者たちのうちに根付いてた考えだったわけです。彼らは異邦人が救われるためには自分たちと同じようにモーセの律法に従って割礼を受けなければいけないんだと、そう信じていました。だからこそ彼らはその教えを人々に強制しようとしたわけです。だからパウロはそんな者たちに向かって告げていました。使徒の15章の8節から9節、また11節のところで、使徒の15章の8節9節11節のところで、人の心の中を知っておられる神は私たちに与えられたと同じように異邦人にも聖霊を与えて彼らのための証をし、私たちと彼らとに何の差別もつけず彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。私たちが主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますが、あの人たちもそうなのですって。 ですから皆さん、こうやって私たちが歴史を振り返ってみれば、ユダヤ人と異邦人との間にはいつも大きな隔たりというものが存在してました。人はみんな信仰によって、恵みによって、キリストによってのみ救われるというその教えを聞き、それを受け入れていたとしても、これまでの慣習や教えが妨げとなって、教会には争いや分裂が生まれていたわけです。一つとなることには大きな難しさが伴っていました。では皆さん、この背景を覚えた上で、今回私たちが見ているコリント教会のことを改めて考えてみてください。パウロはエルサレム教会のために、コリントやマケドニアを含めて、さまざまな教会から献金を募ってました。言い換えれば、苦しんでいるユダヤ人クリスチャンたちのために、異邦人の兄弟姉妹たちから贈り物としてのお金を集めていたということです。だから皆さん、前回も言いましたけれども、コリントの人たちは献金をしないためのさまざまな口実を持ち出すことはできました。彼らは言えたわけです。私たちはエルサレムの兄弟姉妹なんてこれまで会ったこともないし、彼らの苦しみなんて知りませんって。ましてや、私たちのような異邦人をよく思っていなかった、あのユダヤ人たちでしょって、彼らのために私たちが犠牲を払って喜んで与える必要なんてありませんって。また、受ける側のエルサレムの兄弟姉妹たちのことを考えてみても、彼らもいろいろな疑問や葛藤というものを覚えていたと思いません？パウロは私たちのための献金を異邦人の教会から集めると言ってたけど、本当に彼らからそんなものが来るんだろうかって、顔も知らないし会ったこともないし、そんな異邦人の兄弟たちから私たちのようなものに愛が示されるんだろうかって、いろんな思いや難しさがそこに存在していたということは容易に想像できます。でもだからこそ、パウロは13節と14節の御言葉をコリントの兄弟姉妹たちに向かって送るわけです。もう一度13と14を見てください。書いてました。この技を証拠として、彼らはあなた方がキリストの福音の告白に対して従順であり、彼らにまた全ての人々に惜しみなく与えていることを知って神を崇めることでしょう。また彼らはあなた方のために祈るとき、あなた方に与えられた絶大な神の恵みのゆえに、あなた方を慕うようになるのですって。で、ここで大きく2つの大切なことが言われてました。特に2つの言葉に注目してみてください。まず1つ目に、パウロは13節の方で従順という言葉を用いてました。従順って。で、この従順という言葉は、何かに対して服従している状態、自分自身を支配者とするのではなく、何かに身を委ねて従っている状態を意味しています。パウロは13節で、コリントの人々がキリストの福音の告白に対して従順だと言いました。つまり、彼らは救いをもたらすキリストの福音をただ信じるって、そう口で告白して終わりではなく、その告白が彼らのうちに従順を生み出していたということです。コリントの人々の信仰は口先だけの死んだものではありませんでした。彼らの信仰は生きていたものであるからこそ、惜しみなく与えるという行いを通して、それが本物であると証明されるわけです。ちょっと混乱している方もいるかもしれませんけど、考えてみてください。先ほども述べたように、ユダヤ人クリスチャンたちはこれまで異邦人の信仰に対して疑念を抱いてたわけです。彼らの救いが本物かどうかというものを疑ってました。しかし、そんなエルサレム教会のもとに献金が届けられたとしたら、ましてや異邦人の教会からそれが届けられたんだということを知れば、どうなると思います？間違いなく彼らはその信仰が本物であるということを知るわけです。パウロは私たちのもとに献金を届けてくれましたって、でも聞きましたって、これは顔も知らない、会ったこともない、そんな異邦人の兄弟姉妹たちが苦しみを私たちのことを思って喜んで与えてくれた、そんな献金だそうですって、同じ主を愛する者たちが惜しみなく支えてくれた、そんな贈り物なんだって、信じられますかって、なんて素晴らしい愛なんでしょうって。 そうやってコリントの人々が払ってくれた犠牲を覚えるときに、エルサレム教会は彼らの信仰がただ口先だけのものではない真実のものであることを目の当たりにして、彼らのことで神様に感謝を捧げるようになるわけです。確かに私たちの主はユダヤ人であろうが異邦人であろうが関係なく恵みによって救いを与え、そのもののうちに働かれる、そんな力ある救いの神様なんだって。ですから皆さん、パウロにとって喜んで惜しみなく与えるというのは、その人の信仰が生きて働く本物であることを証明する一つの証となるものだと考えていたということです。キリストの福音に対する真の信仰は必ずそれにふさわしい従順な行いの実を結ぶということ、それが大切なポイントでした。本当の信仰は必ずそれにふさわしい実を結ぶんだって。で、このことに関してはパウロだけでなくヤコブも同じように教えてました。ヤコブの2章の14節から17節のところに、2章の14から17に、私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら何の役に立ちましょう。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にもこと書いているような時に、あなた方のうち誰かがその人たちに安心していきなさい、暖かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら、さ何の役に立つでしょう。それと同じように信仰ももし行いがなかったなら、それだけでは死んだものですって。もちろん救いが私たちの行いによってではなく信仰によってもたらされるというもの、それでそのものであることはもう言うまでもありません。しかし同時に本当の信仰には必ず良い行いが伴うというのも御言葉が変わらず教えている真理でした。信仰にはキリストへの不従順が欠かせないものであり、行いのない信仰は何の役にも立たない死んだものであると同じだというわけです。だからこそこうやって困窮しているエルサレムの兄弟姉妹たちを助けるために、コリントの人々が喜んで惜しみなく捧げるということは非常に重要なことでした。その素晴らしい犠牲的な行いを通して、彼らの信仰告白が口先だけのものではない本物であることが公に証明されるわけです。そしてそれを目撃した者たちが、そんな彼らにも救いを与え、恵みによって彼らのうちへ働き続けておられる神様の偉大さをますます崇めることへとつながっていくって、そのことを考えれば、皆さん、パウロがどうして惜しみなく与えるようにと励ましていたのか、その思いが分かりますよね。でもこの箇所で教えられていた大切なことはそれだけではありませんでした。2つ目に注目してほしいのは、今度は14節の最後に登場していた、あなた方を慕うようになるという、この慕うようになるという言葉です。14節の最後に出てきてました。で、この慕うようになるという言葉ですけれども、これにはもともと何かを強く熱心に願うとか、心の底から慕い求めるとか、偽りのない愛情を抱くといった意味があります。何かを強く熱心に願うって、心の底から慕い求めるって、パウロは自分自身がローマに投獄されている時、ピリピの兄弟姉妹に心の底から会いたいという、その強い願いをこの言葉は用いて表現していました。ピリピの1章の8節を見ると、ピリピの1の8に、私がキリストイエスの愛の心を持ってどんなにあなた方すべてを慕っているか、その証をしてくださるのは神です。また興味深いことに、ペテロもこの言葉を用いて、生まれたばかりの赤ん坊のように人々が御言葉の父を慕い求めなさいと、そう訴えてました。よく知っている第一ペテロ2章の2節に、第一ペテロの2章の2節に、生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい、それによって成長し救いを得るためですって。ですから皆さん考えてみてください。 牢屋で捕らえられている人物がどうにかして愛する兄弟たちの顔を見たいと願っている様子、赤ん坊が他の何よりも母親の乳を求めているその様子、それらを思い浮かべれば、この慕うようになるという言葉がいかに熱心に心の底から求めているか、そのことが想像できますよね。パウロはそんな言葉をこの14節で用いていました。彼は分かってたわけです。何を分かってたかって、コリントの兄弟姉妹たちが嫌々ながらでも強いられてでもなく喜んでエルサレムの兄弟教会に与えれば、そのような愛を実践すれば、エルサレムにいる者たちも同じようにコリントの兄弟姉妹のことを心の底から慕うようになるって。コリントの人たちが与えれば、エルサレムの兄弟姉妹たちも同じように彼らのことを愛するようになるって。惜しみなく与える兄弟愛というのは、それを受け取る人々の心の内にも熱心な偽りのない愛情というものを生み出すということです。だからこそ皆さん考えてみてください。パウロはコリントの兄弟たちが惜しみなく与えれば、それが彼ら自身の信仰、彼ら自身のキリストへの愛が本物であることの証明になると述べて終わりではありませんでした。それと同時に、惜しみなく与えれば彼ら自身の兄弟姉妹たちに対する愛をも明らかにすると、そういうわけです。喜んで与える人はその心からキリストの絵の愛があふれんばかりに流れ出し、それで終わりではなく、受け取る人の心の内にも流れ込んで、そしてその人の内にも愛を生み出すって、素晴らしいことだと思いません？こうしてエルサレムの教会は気がつくわけです。確かにかつて私たちは異邦人の救いを疑ってたって、でもそれは大いに間違ってたって。確かに神様はユダヤ人をはじめ異邦人にも、信じるすべての人に救いを与えられるお方だって、そして何より、今私たちは確かに場所は離れているけれども、同じ主にあって一つとされているんだって。ですから皆さん、喜んで与えるというのは、キリストにあって一つとされた神の家族が互いの間で実践できる愛の働きでもあるわけです。今日の初めにも見たように、私たちの愛する主は信仰者が一致を保って歩んでいくことを望んでおられました。私たちが喜んで与える人として成長し、互いに愛を実践するのであれば、その愛がまるで磁石かのように互いの間をより強固なものとして結びつけていくわけです。そんな経験皆さんもされたことありません？誰かが自分の必要のために喜んで与えてくれた時に、神様やその人に対して感謝するだけじゃなくて、その人に対する、神様に対する愛が心の内でもっともっと生まれてくるわけです。そして自分自身もますます喜んで愛を分かち合うものになっていきたいって、そういう願いが生まれてくるわけです。喜んで惜しみなく与えるというのは、このようにして福音への従順と兄弟愛を証明することにつながるというわけです。だとすれば、私たちがどのようにして日々捧げようとしているかを吟味することは非常に大切なことになります。果たして私たちの歩みは、喜んで与える人としてのそんな歩みでしょうか。どうでしょう、皆さん、私たちが兄弟姉妹の必要を満たそうと与えるとき、それは自分自身の信仰の証となるだけでなく、何より神の家族である教会に一致をもたらす働きを担っているんだということになるわけです。そんな働きを私たちは熱心に求めているでしょうか。先週も見たように、神様はいろいろなものを恵みによって日々私たちに与えてくださっていました。それはお金や持ち物もそうですけれども、私たちの 時間であったり、私たちの体もそうです。そしてもし私たちが神様から与えられているそういった全てのものを兄弟姉妹と喜んで分かち合うのであれば、それがその交わりを深めることにつながるというわけです。同じキリストを愛する者たちが互いの間で捧げること、そのことを通してキリストの愛を実践していけば、その愛のうちにますます一つとされていくんだって。どうです？そんな親しい交わりを私たちも持ちたいと思いません？神の家族がますます一つとなって、他の兄弟姉妹との関係がますます深められていくこと、そのことを私たち自身も望みません？もしそのことを望むのであれば、パウロは教えてくれてました。喜んで惜しみなく与える人として生きていきなさいって。いやいやながら強いられてでもなく、心からキリストが私たちを愛してくださったその愛のゆえに、兄弟姉妹の必要を具体的に満たそうと喜んで互いに使い合っていくことです。そしてその時に私たちは神様が働いてくださって、その交わりが深められていくということを確信することができるわけです。喜んで与える人は、その行いを通して福音への従順と兄弟愛を証明するって、これが成長を目指す私たちが覚えるべき5つ目の動機でした。そして最後、6つ目の動機として教えられていたこと、それは喜んで与える人は救い主へと人々を導くということです。6つ目の最後の動機、それは喜んで与える人は救い主へと人々を導くということです。言い換えれば、喜んで与える人の動機には福音伝道があるということです。どういうことかって、パウロはこれまで語ってきたことをまとめて、最後に15節でこんな言葉を記していました。15節、皆さん見てください。言葉に表せないほどの賜物のゆえに神に感謝しますって。言葉に表せないほどの賜物のゆえに神に感謝しますって。ここでパウロは言葉に表せないほどの賜物という表現を用いてました。皆さん、この賜物って一体何のことを表しているんでしょう？ある人たちは文脈から、これがコリントの教会に対して与えられた神様の恵みであると考えていたり、またそんな恵みを与えられたコリントの兄弟姉妹たちが捧げる献金であるというふうに考えていたりもします。でも果たしてそうなんでしょうか？そうではありません。パウロはここで単に賜物とは言わずに、言葉に表せないほどのという言葉を加えていました。この言葉っていうのは新約聖書の中でここ以外には出てきません。パウロはこの賜物が人の言葉などでは絶対に表現などできない素晴らしいものであると、そう述べていたわけです。それって一体何なのかって、もちろんその賜物こそ救い主イエス・キリストでした。振り返ってみれば、皆さん、パウロはこれまで人と人との間の贈り物について教えてきました。コリントの兄弟姉妹たちに喜んでエルサレム教会に与えること、そのことの大切さを熱く訴えてたわけです。でもその彼の熱心さというものはそこでとどまることはありませんでした。だからこそ彼は最後に、人々が最も心を止めるべき、最も感謝を表すべきそのものへと彼らの目を向けようとするわけです。そしてそれこそが全ての源である父なる神様、またその神様が賜物として送ってくださった救い主イエス・キリストでした。かつて預言者イザヤも言ってました。イザヤの 9-6 で、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられるって。ヨハネも繰り返し述べてました。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるって。 それだけじゃなくて、第一ヨハネの4章の9節と10節のところでも、神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たち命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために七めの供え物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのですって。またパウロも同じコリントの中でこうはっきり言ってました。第二コリントの8章の9節のところに、第二コリントの8章の9節に、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。パウロは神様が与えてくださったこの賜物の偉大さを覚えてました。罪人を救うためこの世に来てくださった神の御子イエス・キリストの姿を心に留めていました。だからこそ言うわけです。神様が与えてくださったこの贈り物は人の言葉などでは到底言い表すことなんてできないって。どんな言葉もその素晴らしさを表現するには足りないって。神様は恵みによって最高のギフトを与えてくださった。だからそんな素晴らしい神様に感謝しようって。皆さん、私たちも立ち止まってよく考えてみなければいけません。永遠に存在しておられ、全てのものを作られた、そんな聖なる神の御子がご自分を無にして人としての性質を持ってこの世に現れてくださったわけです。そして本来であればこの方こそが人に仕えられるべきなのにもかかわらず、へりくだって人に仕えるものとなり、本来であればこの方が偉大な道からで全てのことをご自分の意のままにすることができるにもかかわらず、人と同じように上乾きや弱さを覚えられ、本来であればその生涯において一つの過ちや罪など犯さず完全だったこの方は、十字架で死ぬ必要なんてなかったにもかかわらず、自ら進んで十字架にかかり、呪われたものとなって苦しみ死なれたわけです。一体どうしてこんなことをなされたんでしょう。それは他でもない私たちがそんな救い主を必要としていたからでした。全ての人が罪を犯し、その罪の中に死んでいた私たちにとって、完全な神であり完全な人である救い主が必要だったわけです。この救い主が完全な人であるからこそ、この方は私たちの罪人の身代わりになることができました。この方は罪は犯されませんでしたけれども、全ての点で私たちと同じようになってくださり、罪のために流されたその尊い血をもって罪の代価を支払ってくださったわけです。ヘブルの2の17にも書いてました。ヘブルの2の17に、そういうわけで神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主は全ての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。しかしこの方は完全な人であっただけではなく、同時にこの方は完全な神様でした。この救い主が完全な神様であるからこそ、この方だけが罪に対して燃え上がる神の御怒りを私たちの代わりとなって耐え忍び、その怒りをなだめることができました。人には誰一人としてそんなことはできませんでした。神だからこそそれができたわけです。そしてこの方が神様であるからこそ、死に勝利して復活されただけでなく、ご自分のもとに悔い改めと信仰を持ってやってくる者たちを義とし、そして永遠の命を与えることができました。これこそが父なる神様が与えてくださった、言葉に表すことのできない賜物でした。私たちが神様を愛したからこの賜物を与えられたのではありません。私たちが神様に逆らって肉の欲の中を生き、ただ神様の御怒りを受けて滅ぼされるべきその時に、神様がまず私たちに愛を示してくださったわけです。そんな素晴らしい恵みの賜物が与えられたと覚えるときに、 一体ふさわしい応答は何でしょう。パウロは言ってました。言葉に表せないほどの賜物のゆえに神に感謝しますって。こうして喜んで与えることについてコリントの人々に説いてきたパウロは、最後に彼らの心を救い主へと向けていました。それは彼らが惜しみなく捧げるということを考える以前に、彼ら自身が最高の贈り物であるイエス・キリストとその福音を覚える必要があったからでした。信仰者が喜んで与えることの基盤は他の何者でもない救い主イエス・キリストにあるということです。ですから、もし今日皆さんの中で言葉に表すことのできないこの賜物であるイエス・キリストを自分の救い主としてまだ受け入れていない方がいるのであれば、今なお自分の人生は自分のもの、って自分の望むままに生きればいいとそう考え、神様に逆らっている方がいるのであれば、御言葉から私たちが言えること、それはその道の続く先は永遠の滅びだということです。しかし、そんなあなたにも素晴らしい知らせがあります。それは、罪を心から悔い改めてキリストを自分の罪のための救い主と信じ受け入れるのであれば、あなたにも救いが与えられるということです。この主は憐れみの御手を広げて今も招いてくださっています。ですから、どうか今日という日に神様が与えてくださったこの言葉に表せないほどの贈り物である主イエス・キリストを自分の救い主として信じ受け入れてください。またこの恵みの賜物をもうすでにご自分のものとされている兄弟姉妹の皆さん、私たちが喜んで惜しみなく与えようとするときに、いつも心に留めることです。私たちのようなものに与えられたその最高の贈り物が何かをです。そしてその最高の贈り物を送ってくださった神様の憐れみ深い姿を心に留めることです。そしてそれを心に留めるなら同時に覚えることです。私たちは今こんなにも大きな愛を示してくださった方、この方の証人として生かされているということです。そして私たちが喜んで与えるときに、人々は私たちを通してその神様の姿を目にするわけです。だからこそよく考える必要があります。果たして私たちの与える姿は私たちにあふれんばかりの恵みを持って、言葉に言い表せないほどの賜物を与えてくださった、そんな神様の憐れみ深い姿を反映しているかどうかということです。私たちに救いを備えてくださった神様は、そのためにご自分の一人子であるイエス・キリストを与えてくださいました。愛のゆえに、恵みによって惜しむことなく、神様はそんな賜物を与えてくださったわけです。じゃあ、その賜物を受け取った私たちは、一体どんな福音を、一体どんな救い主を、一体どんな神様を人の人の前で示そうとしているでしょうか。与えられたものはどのようにして与えるものとして生きていこうとするでしょうか。喜んで与える人はその行いを通して救い主へと人々を導く。これが成長を目指す私たちが覚えるべき6つ目の動機でした。さて、私たちはこの朝、喜んで与える人へと成長していくために覚えるべき6つの動機、最後の5つ目と6つ目を学びました。5つ目は、喜んで与える人は福音への従順と兄弟愛を証明するということであり、6つ目は、喜んで与える人は救い主へと人々を導くということでした。改めて振り返ってみるとどうでしょう。果たして私たち一人一人は神様が求めておられるような、そんな喜んで与える人として今を歩んでいるでしょうか。今回学んだコリントの教会はいろいろな問題を抱えていました。手紙を送った時、 彼らは自分たちが以前約束していたその言葉通りには振る舞わずに、エルサレム教会に対する献金の準備に遅れが出てました。ましてや彼らのうちには教会に、エルサレムの教会に対して献金をすること自体を躊躇している者まで現れてました。そんな彼らに対してパウロは喜んで惜しみなく捧げるようにと、そう励ましたわけです。与えるというその働きがいかに素晴らしいものなのかということ、そのことを何度も何度も彼らに思い起こさせていました。じゃあ皆さん、その後コリントの兄弟姉妹たちはどうしたと思います？彼らはパウロの教えを無視して結局献金を送ることをしなかったんでしょうか？パウロはこのコリントの手紙を記した後、その後に書いたローマ人への手紙の中でこんな言葉を残していました。ローマの15章の26節に、ローマの15の26に、それはマケドニアとアカヤでは喜んでエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために貯金することにしたからですって。アカヤというのはコリントの教会があったその地方の名前でした。つまり彼らは自分たちが以前に約束していた通りに惜しみなく与えるということを実践したわけです。しかもそれを喜んでしたんだって。皆さん、彼らはパウロの言葉を聞いて励まされて、喜んで惜しみなく与えるということ、その愛を実践しました。問題は私たち一人一人がどうするかです。もちろん私たちは望まないまま、犠牲を一切払わずに、いやいやながら誰かに強いられて恐れや不安を抱いたまま与えることもできます。でもそうではなく、心で決めたものを一人一人が喜んで犠牲を厭わずに惜しみなく豊かに感謝と期待にあふれて与えることもできます。どちらを選択するかは皆さんそれぞれの決断です。でもこうやって私たちが御言葉を見てきたときに、確実に言えること、それは神様は喜んで与える人ものには必ず報いてくださって、喜んで与えるものにはそのものを喜んで愛を示してくださって、そしてあふれんばかりの恵みで備えてくださるということです。また喜んで与えるものは自分だけでなくて周りの人にも神様への感謝を生み出し、兄弟姉妹の間に一致をもたらし、何よりも私たちを救ってくださったその救い主を証しするって、そんな素晴らしい働きを担うことができるということです。皆さん、私たちの神様は言葉に表すことのできないほどの賜物を私たちに与えてくださいました。この方はそんな素晴らしいことをなしてくださったわけです。だとすれば、この方を愛するからこそ私たちも神様に対して、また人に対して喜んで惜しみなく与えるというもの、与えるものとして成長していきたいですよね。どんな時も皆さん、まず神様がどれほどの愛と恵みを持って私たちに贈り物を与えてくださったのかということを忘れないことです。そしてその姿に心を止めて、神様の憐れみ深いその姿に心を止め、この方の素晴らしさがただ褒めたたえられるために、喜んで与える人として互いに使い合って成長を目指して歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。神様、私たち一人一人はあなたから言葉に表すことのできないそんな賜物を受けました。私たち一人一人はあなたに対して罪を犯し御怒りを受けるべき、そんな子らであったにもかかわらず、私たちがあなたを愛したからでもなく、あなたが私たちを愛してくださって、そしてイエス・キリストを私たちに与えてくださいました。こんな素晴らしい主にあって、私たちは今罪を許されて新しく作り変えられて神の子供として歩んでいくことができるという、そんな幸いに預かっています。神様、この素晴らしい贈り物を覚えるときに、私たちはあなたに対して心から感謝いたします。どうか神様、私たち一人一人がこんな素晴らしいものを受けたものとして、 今度は私たち一人一人があなたに対して、また周りの人に対して喜んで与えるものとして成長し変わり続けていくことができますように。そしてどうか私たち一人一人が喜んで与えることを通して、私たちに素晴らしいものを与えてくださったその神様が褒めたたえられますように。ただあなたの栄光だけが表されること、そのことだけを期待して、すべてを感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りします。